こんにちは。 AI 駆動開発部の日常へようこそ。このポッドキャストは日々 AI 駆動開発を行う起業家の山本とエンジニアの阿部が AI 駆動開発のリアルをゆるく語り合う番組です。はい、じゃあよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ今日は、クロードコードですね、
うんうんうん、
まあちょっとフェイブルで前回か、まあ、かなり良かったって言ったけど、はいはい、停止されちゃってかなりこう喪失感を感じている中でですけれども、
はい、
まあとはいえクロードコード実は Opus 4.8 になってから僕結構使ってたんですよ。
うんうんうん、
まあ、なんか世間的にはなんかすごくね、
微妙みたいな
垂れまくられてるって感じなんですけどまあちょっと最近ちょっと微妙な時もあるけど、
うん、
まあとはいえ僕的には今までのクロードの中では結構いいなって思ってでフェーブルが出る直前ぐらいにめちゃめちゃナーフされた感があったんですよ。前日かなみたいな感じがあったんですけれども、うん、まあとはいえ今クロードコードをメインに使ってると、
うんうんうん、
最近ちょっとオープンコードはお休みしてて、ちょっと GLM5.2 がなんか結構話題なんでオープンコードで GLM5.2 使おうかなとは思ってるんですけれども、
うん、
まあ、なんでじゃあクロードコードを使ってるかってところなんですけど、まあ阿部ちゃんがねいいものを作ってくれたんですよね。すごくいいものを、はい、はい、それが、ね、うん、結構ね思ったよりこうワークしていて、なんかその話が、うんうんうん、まずそもそもなんかどういう風に作られてるのかみたいなところとかの話も聞けたらなと思って、まあ、俺一切知らんからさ、なので、うん、まあ、その辺の、まあ、話ができたらいいのかなって思ってます。でじゃあ、まあ何ができてるのかっていう話はじゃあ俺の方からしようかな、うん、もうこのまま流れて、はい、
はい、
まあ、あのクロードコードってまあ普通クロードを動かす
ん
ですけれども、
う
ん、まあそのサブエージェントとしてコーデックスとかを呼び出せるように、まあ、それはプラグインで普通にあるっていうなんですけど、うんうんうん、まあ、僕たちね、あのオープンコードを使うときは、オープンコードに、Oh My Open Agent っていう、まあ、いわゆる、なんだろう、オーケストレーションの仕組みっていうのかな、
うんうんうん、
まあ、CC ポスとかアトラスとか、まあ、前回もちょっと話したんですけれども、まあ、役割を持ったこうエージェントを呼び出しながら、まあ、その、やることに応じて、エージェントを切り替えてとか、サブエージェントも、まあ、そのレビュー用のエージェントがいたりとか、まあ、計画を立てるためのエージェントがいたりとかみたいなものを呼び出しながらこう進めていくっていうことで、で、まあ、オープンコードの場合は、まあ、それのエージェントそれぞれを、別のモデルを割り当てて、まあ、よりこう適したものをこう適したモデルを、適したエージェントにタスクによって振り分けていくみたいな仕組みを作ることによって、まあ、全部が全部高価なモデルじゃなくても、まあ、なかなかいい動きするよね、みたいな。まあ、うんうんうん、いう仕組みがあったからこそ、僕たちディープシーク V4 Pro をメインに使いながらも、まあ、レビューの指摘であったりとかっていう、
うん、
まあ、結構こう、クリティカルに効く部分で、GPT モデルを呼び出して、まあ、なんとか、こう、品質を保ちながらも、まあ、早く、安く、開発を進めるっていうところを、まあ、やってきたと。まあ、その仕組みをね、あの阿部ちゃんがクロードコード上でもできるようにしてくれたっていうのがあって、まあ、簡単に言うとクロードコードで、まあ、その CC ポスとかアトラスとかっていう、そういう仕組みを、導入されてて、で、オラクルとかレビュアー用のとか、になると、まあ、GPT モデル、コーデックスが、まあ、プラグインで呼び出されるみたいな感じの仕組みを、これが結構なんかうまく動いてて、まあ、もともとオープンコードとオープン、オーマイオープンエージェントの仕組みで、あの、まあ、OMO ってちょっと言うけど、オーマイオープンエージェントのこと、OMO の作者がね、あの、クロードがオープンコード上で使えなくなって、一瞬病んでたやんか、なんか。
めちゃくちゃ病んでた。やる気も狭くってたみたいな、
うん。そう、なんかオーケストレーターの、やっぱあの、としてやっぱりクロードモデルが一番優秀で、それを前提としてこう OMO が作られてたのに、クロードモデルがまあ一切作れなくなった、あ、使えなくなったみたいな、オープンコード上でみたいなのがあって、で、まあそういう経緯もあったから、まあオーケストレーターはクロードがいいよねっていうような前提があって、まあ今だと GLM5.2 もいいよねとか、100万トークンコンテキスト、 使えるようになったからとかあるけど、まあなんかそういう前提があったんで、うん、まあ、結構このクロードかける GPT の OMO 的なオーケストレーションの動きはめちゃくちゃハマっててですね、うん、まあ感謝してますよ、かなり。
おお、よかったです、うん、こんなにねハマると思ってなかった。ちょっとね、検証がてらに、なんか僕もそのフェイブルが来たってタイミングだって、クロードを久しぶりに使い始めて、うん、やっぱりなんか、うん、サブエージェントの呼び出しとか検証とかを、まあ、あと GPT にやらせたいとか、なんか、うん、オープンコードでオーマイオープンエージェント使ってた時の感じをクロードでどうやったら再現できるのかなって考えた結果、まあ、うん、そのまま引っ張ってきたらいいやっていうので、まあ、それこそフェイブルにやらせたんですよ、うんうん、整理とか含めて、
うんうんうんうん、
なのでまあなんかとりあえずやってみたみたいな感じだったので、そんなにワークするかなってちょっと不安だったんですけど、うんうん、まあ、僕も結構満足していて、うん、まあ、山ちゃんも満足しているってことは、まあ、結構いい、まあ、作りにはなったのかなっていうふうに思ってますよね、
うん、うんうんうん、そうね。いやなんかね、うん、ちゃんと OMO の動きをしてる
ああよかった。
うん、なんだったら安いモデルをずっと使ってたからさ、よりちゃんと動いてくれるから、うんうん、なんか安心感もありつつっていう感じで、まああとフェイブルだった時は余計ね、例えば作業をフェイブルにやらせたらもったいないよねとかあったと思うから、
うんうん、そうだったよね。
まあそういう意味でも、うん、まあちゃんとオーケストレーションしながらいろんなエージェントモデルを使うっていうのは結構大事だったと思うんですけど、うん、まあそれがなくなったとしても結構やっぱワークしてて、
そうだね。
で、まあ実際ちょっとなんか中身のところ聞きたいんだけど、うんうんうん、まあ、普通にあれクロードでサブエージェント作ってるみたいな感じってこと？
基本的にはそうサブエージェントと、うん、まあ、スラッシュコマンドをうまく組み合わせることで、もともとのオーマイオープンエージェントの仕組みを再現しているっていう感じなんですよ。で、オーマイオープンエージェントってシシューポスとか、まあ、アトラスっていうような、うん、オーケストレーターを担うエージェントっていうものと、
うん
うん、それはユーザーが、まあ、ターミナルで、オープンコードを実行した時に自由に切り替えれるエージェントなんですけど、
うんうん、
そのオーケストレーターのエージェントが呼び出すサブエージェントっていうのは、まあ、なんかリブラリアンっていう調査系だったり、うん、エクスプローラーっていう、うんうん、まあ、これもまた調査系のものだったりするんですけど、うんうんうん、まあそういうサブエージェントっていうのがそれぞれ、これはユーザーが切り替えられない、オーケストレーターが呼び出すものとして定義されていて、うん、じゃこれを、クロードコードで、再現しようとすると、まずクロードコードの制約が、にまず衝突するんですけど、サブエージェント、うん、あ、エージェントか、オーケストレーターのエージェントは、クロードコード上でこう自由に切り替えながら作業できない、うん、セッション内で、切り替えながら作業できないっていう制約があって、うんうんうんうん、例えばクロード -agentって起動するときにエージェントを指定すること自体はできるんですけど、もうそれはもうセッションの中でこのエージェントで行くっても固定化されてしまうので、ちょっとそれはなんか使いにくいかなって、
なね、
僕とかだとなんか大体調査させてある程度そのやりたいタスクについて、コンテキストがエージェントに対して溜まった時点で、AI に対して溜まった時点で、うんうん、プロメテウスっていう計画用 の, サブあのエージェントにスイッチして計画を立てさせるとかっていうのをやったりするんですけど、うんうん、なんかそういうのがちょっとやりにくいなっていうふうに思ってたんで、
うんうん、
そこはスラッシュコマンドで、まあ今エージェントはシシューポスと、プロメテウスとヘファイストスとアトラスっていうのがあるんですけど、うん、全部それを独立したスラッシュコマンドで定義してあげて、切り替え可能、うんうんうんうん、コンテキストとして注入できるようにしている感じですね。で、それらが呼び出すサブエージェントに関しては、まあ、これはクロードコードの、まあ、デフォルトの機能でサブエージェント定義ができて、どういうツールを使い合わせるのか、どういうモデルを使うのかっていうところも含めて設定できるので、まあ、そこはなんかタスクの難易度に応じて軽いモデルとか重たいモデルを振り分けつつ、サブエージェントの定義をしているような感じです。
なるほど。ちなみになんかその
コーデック
スも、コーデックスも呼び出すじゃん。
そうだね。
あれは、まあ、どちらかというと、うん、その CC ポスとかアトラスのプロンプトの中に仕込まれてるみたいな感じの、こういう時はコーデックスみたいな。
そうそうそう。でコーデックスを呼びたいタイミングって結構その重要な、うん、その考察をしてもらったり検証してもらったりとか、まあ、その計画の中身が大丈夫かなっていうのを、うん、確認してもらう、まあ、オープンエージェント上でいうところのオラクルとか、うん、そういう、
うん、
肝になるも、サブエージェントに使わせたいっていうのがあったんですけど、これ実は最初、うん、あのコーデックスのプラグインは使ってなくて MCP で使うように最初してたんですよ、う
ん、ああはいはいはいはい。
で MCP をやろうとするとなんかタイムアウトとか、うん、なんかそもそもうまく呼び出せないみたいな問題に結構、まあこれ昔からそうなんですけどぶち当たってて、やっぱり MCP でクロードからコーデックス呼び出すのはダメだなって感じたんで、実は次スキルを使ってたんですよ、
うん、
あの、クロードからバッシュを叩いてコーデックス CLI をスキルで呼び出すみたいな方法も結構まあやってる方もいて、なんかそっちもやってみたんですけど、うん、次それは結構その中身を全部クロードが読み込んじゃってコンテキストがすごい無駄になってるなっていうところを見てて感じたので、うんうんうん、いやこのスキルも運用に乗らないなっていうふうに思って探してたところ、まあ、オープン AI がコーデックスの、うん、まあ、純正としてもうクロード用のプラグインを提供していて、まあ、これが何がいい、うん、であのクロード的にはネイティブでサブエージェント呼んでるんですけど、サブエージェントとしてコーデックスが CLI で走ってるみたいな感じになるんですよね。 なのでクロード的にはなんか割とネイティブで呼び出せて、かつコンテキストもそのサブエージェントとして呼び出してるんで、最後の結果だけだったり、まあ、どうなってるかっていうのもあのクロード側から聞きに行ったりっていう仕組みもちゃんと整えられていて、かなりその信用性が高いプラグインだったなっていうところがあって、まあ、あのそのサブエージェント、オーマイオープンエージェントを模倣したサブエージェントの1個と、まあ、複数のを、まあ、コーデックスに移乗するときはそういうプラグインを使って呼び出してくださいみたいな指示を出しているような感じです。
なるほど。いやかなりいい感じよね。だいぶワークフローとして、まあ、クロードコードも、クロードコードももともとなんか、かなり、なんだろう、心もとないなっていう感覚はあったけど、やっぱなんか、オープンコードが、まあ、オープンコードは多分いろんなモデルをこう、変わる変わる使えるっていう。まあ、だから、より、その、なんていうんですかね、コスパを良くしようとしたときに、かなり効くっていう感じだと思うけど、まあ、クロードとコーデの住み分けで、2アカウントでそのユーセージが、まあ、ウィークリミットが枯渇しないぐらいの利用の人だったら、まあ、クロードとコーデックスの、まあ、2アカウント使いながら回すのが、うん、まあ、最大パフォーマンス出すっていう。だからオーマイオープンエージェントの仕組みがかなり優秀やったんだなっていうふ
う
に、なんか思ってね。うん、
僕も感じるのはなんかサブエージェントを作ろうとした時に、最初僕やってたのはなんかフロントエンドエンジニアとかデザイナーとか、うん、サーバーサイドエンジニアみたいなサブエージェントの分け方してたんですけど、なんか結局それってタスクが微妙に被ったりとか、まあ、結構サブエージェントの切り方も難しいなとかって思ってることがあったんですけど、うん、なんかそれをなんかどっちかっていうとオーマイオープンエージェントはこう何をさせるかというか、どういう作業性質を持ってるのかっていう単位で、うん、なんかエージェントを切り分けていて、なんかそれをすることで、うん、なんかその汎用的にどういうタスクでもなんか受け入れできるようなそういう器としてあるなっていうのに感じるんで、なんか結構だからオーマイオープンエージェントのあのサブエージェントとか、まあ、エージェント自体の切り方っていうのはすごい秀逸だったんだなって感じてたんで、まあ、これがクロードコードとかにも適用できたのは結構嬉しいですよね。
いやかなりいいよね。確かなんか、うん、オーマイオープンエージェント自体も何だったっけな、なんかのサービスがあってそれにインスパイアされてるよね。
オーマイなんとかみたいな、
いや オーマイなんとかではなくて、どっかにね、書いてたんやけど、あの、オーマイオープンエージェントのドキュメントにね、書いてたんですよ。あ、これだ。アンプコード。AMP コード。アンプコードとクロードコードからかなり影響を受けてるっていう風に、ドキュメントのリードミーにも書いてて。
ほんとだ。
そう。このアンプコードっていうのは、まあ、オーマイオープンエージェント、オーマイオープンコードプラス、オーマイオープンエージェントの組み合わせで、ユーザーにこう割とモデル何にするかみたいなのを委ねてるじゃん。じゃなくて、もう、このアンプコード側で、このモデルはこれみたいな。で、確かガチッと決めてるって感じ。だから、そう、エージェントモードっていうのはディープ、スマート、ラッシュみたいなのがあって、ディープは GPT5.5 だし、スマートは 4.8 だしみたいな。で、サブエージェントでもオラクルとか、リブラリアンとか、リードスレッドとかいろいろあんねんけど、それも、もうどれかっていうのが、もうすでに固定化してるらしい、サービス側で。
ああ、そうなんだ。
そうそうそうそう。っていうのがあって、まあなかなか面白いなと思って、まあだからそれの、この仕組みが多分すごくいいなってなった上で、そこにインスパイアされて、で、オープンコード上でできるものっていうのを作っていくみたいな思想に至ったらしいね。
ああ、そうなんだね。
うん。だけど、なんか今、面白いのを見つけてしまった。オーマイオープンエージェントが個人プロジェクトで LLM トークン代として360万を使い果たしました。あらゆるツールを試し、設定をいじり倒しました。結果、オープンコードの勝ちでした。だからこれを多分なんか、やろうとするにあたって何がいいのかみたいな。まあ、いろいろあるもんね。あの、なんだっけ。
エージェントハーネス。
P コードみたいな。なんか、
AI。PI。
PI。
うんうん。
うん、なんか、とか、いろいろあるもんね。だからそういうのいろいろ試したんだろうね。
うん。
みたいなことが、はい、一応なんか背景としてあるみたいね。いや、素晴らしい。まあ確かになんかその業務ごとに切っちゃうと汎用性がなくなるのね。例えばリファクタリングとかリサーチみたいな、なんかまあリサーチぐらいはいいけど、だけどなんかこうもうちょっと抽象度を上げて、まあだからこそあれなんでしょうね。なんか初めアトラスとか刺繍ポスとか、なんで神の名前とかそういうのにしてんだろうって思ってたけど、カテゴリーで固定化できなかった結果なんでしょうね。その作業カテゴリーじゃ割れないから作らないといけなかったみたいな。性質で覚えてもらうしかないみたいな。
なんかそうなのかなって。だから そこが体感として理解した結果、あの命名とかがなんとなく腹落ちするみたいな。
そうやね。まあちょっとね、まああと最近だと、オーマイオープンエージェントで、あのチームモードが出たりね。まあ最近って言っても結構前だけど。まあまあ、なんかちょっとずつは、どんどん進化していって。あと最近ね、レイジーコーデックスか。
出ましたね。
OMO4 コーデックスが登場しました。
まあ、これも使ってみようかなと思ったんだけど、まあ、結局なんかオーケストレーターはクロードにやらせるとやっぱりなんやかんやいいんだなみたいなのは使ってて最近感じていて、なんかそうなると、多分皆さん聞いてる人の中でもやってる人はいると思うんですけど、やっぱクロードにオーケストレートさせてコーデックスにレビューとか、まあ、実装部を実際にやってもらうみたいな細かいところを作業してもらうみたいなところがあると思うので、なんか今だと、それこそ Tmax を使って、Tmax のスクリプト経由で AI 同士が、まあコーデックスとクロード同士が会話してもらうっていう試みをしてる人だったりとか、まあ MCP とかスキル使ってっていう人が結構いると思うんですけど、まあ結構僕の中の発見はやっぱり、このコーデックスの純粋なプラグインがかなり使えるっていうところで、なんかこの座組は結構、まあ、このオーマイオープンエージェントっぽいやり方じゃなかったとしても試してほしいなって思いますね。
あとあれだね、このオーマイオープンエージェントもマルチハーネスエージェント OS っていう形にリファクタリング進行中らしくて、 だからオープンコードだけじゃなくて、コーデックスとか、パイとか、まあ、いろんな複数エージェントハーネスをサポートしようとしてるっぽいね。
なんかしてる
っぽいよね。ロードマップも愛されてる。うん。
これからどうなるんですかね。なんか、うん、すごいなと思って、複数のハーネスをどうやって束ねていくんだろうみたいなのが、あんまりイメージはいてなかったから、どうやって進めるのかなみたいな、気になってた。なんか、OMO コマンドで。
どっちかというと、あれじゃない？
うんうん。
どっちかというと、その、ハーネスをまたぐみたいな話じゃなくて、その、サポートするっていうところなのかなって思った。
うんうんうん、うん。
だから、コーデックスに、OMO の仕組み、まあ、だから今回のクロードコードに OMO の仕組みを導入したみたいなと同じの
やって、まあそういうのやっていくのか。
うんうんうん。っていう意味合いなのかなと思いました。うん、まあちょっとそんな感じで、じゃあ今日はまあいい仕組みを作ってくれてありがとうございましたということで、はい、
はい、
それの共有となりました。はい、じゃあありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
本日も AI 駆動開発部の日常をお聞きいただきありがとうございました。今回はですね、クロードコードで、オーマイオープンエージェント的な、オーケストレーションをやってもらうっていうところで、まあ、すごく効果実感があったので、まあ、そちらについて、まあ、共有となりました。まあ、ちょっとリポジトリで共有とかそういうのはできないんですけれども、まあ、同じような、まあ、思想を、まあ、クロードとかにちょっと相談してみてもらって、まあ、仕組みを作るっていうのも、まあ、一つの手なのかなと思うので、まあ、もしちょっとトライしてみようって思った方がいたら挑戦してみてください。はい。まあ、こんな感じでいつもですね、AI 駆動開発についての、まあ、いろいろな話しているので、もしこのポッドキャストを気に入ってくれた方は、いいねやフォロー、高評価ぜひお願いいたします。それではまた次回もお楽しみください。バイバイ。